こんにちは、奥武史です、メルマガの読者さんからいただいたご質問にお答えする音声セミナーをお届けしています。ですね、今回は T さんという方からいただきました。ありがとうございます。読みます。こんばんは。今回の質問企画、自分にとってチャンスだなと思ってご連絡しました。内容は起業についてです。いや、しかし起業についての質問今回多いですね。あ、すいません、一言です。はい。1、奥さんは過去どのようにビジネスやお金のことなどを勉強してきましたか？自分の知識や経験を生かしてビジネスをしていき、それでお客様に喜んでいただけて、自分の人生も豊かにしていくことが目標です。そこで今、自分の経験や知識、強みで使えそうなところを集めていますが、それにプラスして起業するにあたり、ビジネスの勉強やお金の勉強が必要だと思います。奥さんはどのようにされてきたかを知りたいです。2. 今の私にとって必要なことは何でしょうか？奥さんとは付き合いが長いので、これは個人的に人生の先輩として聞いてみたいです。起業するに関する上で、必要な心構え、直した方がいいところ、あった方がいい人など何でも結構です。愛の無知もウェルカムです。笑い。3. 副業時代の良かったこと、ここはこうすればもっと良かったなと振り返って思うことを教えてください。ありがとうございます。結構盛りだくさんですね。一個ずついきましょうか。過去どのようにビジネスやお金のことを勉強してきたか。いろいろしましたね。どっから話せばいいだろうか。私の場合は、某コンサルタントの方につきました。で、一番最初はお金を払ってビジネスを学べるコミュニティみたいなところがあったんですね。オンラインで学べるコミュニティです。で、そこ入って、何学んだっけな、本当にこう、要はビジネスってどういうふうにやっていくのかっていう全体像を学んだんですよね。とか、集客ってどうやるのとか、ポジショニングっていうんですけどね、その要は自分のポジション、どういうプロになるのか、どういう専門家になるのかっていうのを、構築していく流れとか、その辺をメインで最初教わったかな。で、そこに1年ぐらい入って学んで、そこは動画で学んだりとか、実際ちょっと行けなかったんですけど、セミナーとかも参加できるようなコミュニティだったんですよね。で、そこでなんとなくこう、学んだわけですよ。で、最初はなんかよくわからなくて、もう本当に思いつきでやっていたんですけど、そこに入って、なんかちょっと甘かったなって思いました。で、結局起業するってことは、社長になるってことなんですよね。かつ、ただの社長じゃないんですよ。最初、一人ビジネスでやっていくときって、自分が社長であり、営業マンであり、接客担当であり、経理でありっていう、他にもありますよね。あと、広報でありとかね。いろんな側面を持たなくてはいけないので、これを自己流でやって成功する人なんて、よっぽど器用な人だなと。これ、自己流でうまくいくわけないやってことは分かりました。2年間、私の場合、副業で最初やって、売り上げゼロだったんで、うまくいくわけないですよね。アメブロがなんかいいらしいって聞いてね、アメブロで何百記事も書きましたけど、一件も申し込み入らなかったんですよね。当たり前なんです。もう今思うと顔から火が出るほどひどい文章でひどいことをやってたんで、集客できなくて当たり前だったんですけどね。だからまずこうビジネスって何なのっていうこととか、そのマーケティングって何なのみたいな、こうちょっと抽象的ですけど全体像というかね、どういうふうにしてこう売れてる人って売れてってるのかなっていうのを学びました。で、その後に継続のコンサルについて、ブログの集客のコンサルタントの方だったんですけどね、比較的私の場合はもうブログはずっと書いてたんで、どっちかっていうと、どう自分を見せていくのか、それをこうブログでどう見せていくのかっていうところを教わったんですよね。で、教わりつつも、そこで一個気づいたことがあって、接客のプロとして長年やってたくせに、いざビジネスってなると、本当にお客様目線ってできてないんだなっていうのがよくわかりました。結局これって自分が成功したいとか売れたいって思った瞬間、顧客目線って吹っ飛ぶんですよね。 これがよく分かって、コンサルタントの方について教われば教わるほど、あれ、なんでこんなことできてなかったんだろうとか、なんでこんな当たり前のこと気づけなかったんだろうっていうことがわんさか出てきたんですよ。うん、でもう10年以上接客やってて、 VIP 担当までやらせてもらってたくせに、まあ抜けてたんですよね。だからその顧客目線って何なのっていうのは、お勤めの時代にやってた時の顧客目線よりももっと深いんですよ。もっと深いです。もう接客だけの話じゃないんですね。だからそういうもっと本質的なことっていうのを、私はコンサルタントについて教わりながら気づいてたと。で、私の場合その接客の経験が長かったんで、あのゼロから教わったっていうよりも、ここってこうなんじゃないんですかって投げかけられた瞬間、おお、自分目線になってた、これって顧客目線で考えたらこう書かなきゃダメだよねってどんどん気づいていけたっていうパターンですね。ある程度気づいていくと、こうだんだんだんだんこうオセロみたいな感じでダダダダダダダって一気に気づけたりするっていうことが起きてくるんで、あの T さんの場合は接客業長いので、きちんと学べばそういうのに気づいていけると思います。とにかく思ってる以上に顧客目線ってできないです。これは他の、今聞いてくださってる他の方もみんなそうなんですけど、自分ではやってるつもりなんですよね。やってるつもりでも本当に難しいんです、実は。でも一回分かっちゃうと、ある程度コツはつかめますんで。で、そんな感じかな、私の場合は。お金のことって別に実はそんなに勉強してません。やりながら最低限必要なことを学んだだけで、お金に関しては全然そんなに詳しくないですね。お金の活用の仕方とか、まあ経理的なこととか税務的なこととかっていうのは本当にもう素人に毛が生えた程度かな。今でこそそのコンサルタントとしてずっとやっていく中で、必要なことを調べて勉強して若干教えられるようにはなってますけど、お金の専門家ではないし、やっぱりこう、例えば税金のことに関してはもうそこは税理士さんにお願いしちゃった方がいいとかね、もあったりします。ただ、これは自分でも、まあそのサラリーマン時代には絶対触れなかったようなところとか、これ本当に触れていくので、まあ、お金の勉強をするっていうよりも、まずビジネスの勉強をして、で、ビジネスの勉強をしていきながら、お金ってどういうふうにしてこう、回っているのかな、っていうのをだんだんこう触れていくわけですよ。で、その回っていくお金はどこが経費になっててとか、どこが税金になっててとかっていうのがこうだんだんだんだん枝分かれして学んでいけるので、だから別に税理士さんになるとか、そのお金関係の仕事をするとかね、するんでなければ、まずビジネスの勉強していきながらお金にも意識を持つっていう方が流れとしてはいいかなと思います。あとね、これはちょっとなんか、コンサルタントである奥が言うのは微妙なんですけど、早く形にしていきたいんだったら、コンサルタントについては絶対いいです。もちろん、ピンキリなんで、あと相性もありますんで、すべてのコンサルタントがいいも悪いも言えないんですけれど、少なくとも、なんかね、最初は触れるので、私みたいにオンラインのコミュニティ入ったりとか、なんか動画のセミナー見たりとかっていうのもいいとは思うんですけど、結局は形にしていくのに一番早いのはもうコンサルについて教わる、これが一番早いです、っていう感じかな。はい、ちょっと先行きますね。で、今の私にとって必要なことは何でしょう。で、この T さんの場合、ちょっとこれ個人情報が出ちゃうのであんまり細かいこと言えないので、詳しく聞きたければって言い方でなんか失礼ですね。詳しく知りたければ、また T さん、よかったらランチ会また来てください。で、その時また話しますけど、他のこの音声聞いてくださってる方に共通して言えること、特にお勤めでこれから起業、開業したい人に言えることは、一回、そのサラリーマン的な発想は捨てた方がいい。っていう感じかな。で、ちょっと前のめりぐらいがちょうどいいと思った方がいいと思います。基本的に起業する人、開業する人です。うまくいく人って変人なので、変人なんですよ。だってそれはそうですよ。スタンダードにできる人って、きちんと 会社とか社会に適応できる人なんですよ。で、私の持論ですけど、起業とか開業で成功する人は、社会不適合者だと思っているので、組織とかに、こう、なんだろうな、決められたルールとか、レールの上を歩みたくない人が集まってるわけですよ。だから、自分で考える。常に能動的ですね。もう受動があると終わるっていうか止まります、すべて。能動がもう本当に9割っていう気持ちでいて、自分でやってみる。自分で考えてみる。それから失敗はない。だサラリーマンと発想が全部逆です。すべて逆です。サラリーマン自体は、ミスをしないように気をつけなさいと言います。サラリーマンを辞めて起業すると、ミスを怖がらず全部やってみなさいになるんですよ。やってみなければ、ミスしてみなければ、何がどうなのかわからんだろっていう話なんですね。で、これはもう私も最初適応するのにちょっと時間かかりましたけど、ただ結局その社会不適合者なんで、私も、で、前のめりで好きなことをやりたくて仕方がなかったんで、失敗して2年間売れなくて、300記事、400記事ブログを書いても売れなくっても、失敗しても失敗だと思わないんですよ。私の中では。落ち込んだことは何回もあるし、向いてないかなって思ったことは何回もあるけど、じゃあ本当にやめるかってやめなかったっていうのは、だから多分腹の底では失敗だと思ってないんですよね。やりたいしかないんですよ、もう。できるかなじゃないです。もうやりたいんです。悔しいし、辛いし、凹むし、落ち込むんだけど、やりたいがあるので、結局またやろうとするんですね。この気持ちはすごく大事で、ミスを防ごうとするのがサラリーマンだし、ミスをバンバンやっていこうとするのが起業だと思うといいかなと思います。発想逆。で、きちんと、他の人と足並み合わせて、ルールをしっかり守ってやっていくのがサラリーマンだけど、起業していくと自分でルールを作っていくんですね。自分が社長になるから。ですよね。で、時間管理もそう、ルールもそう、全部自分で決めるでしょ。で、それから会社で働いていると、役割が決まっている。経理部の人、現場の人とかね、あるじゃないですか。経営企画部の人みたいな。でも違いますよね。自分で起業したら、全部やるなんですよ。全部やる。まあもちろん、ある程度売れてきたら、専門家にどんどん任せていくっていうステージはあるんですけど、最初はやっぱり一回触れた方がですね、っていうところとか。で、これはまあ T さんにとって必要なことは何ですかっていうことなんですけど、 T さんも当てはまりますよね。これもでも T さん以外もみんなそうだと思うんですけど、とにかくお勤めと真逆って思っておくといいです。だから最初のうちはそのお勤め時代でずっといたその当たり前みたいなものが頭の中にあるので、どう言えばいいのかな、すごく精神論というか抽象論になってしまうんですけど、とにかく失敗しないと始まらない世界だと思った方がいいかな。ただまあ、あまりにも極端なリスクを取るのは、それはちょっと暴走なので、ちょっと考えものですけどね。ある程度そのリスクヘッジというか、先を読むことは大事ですけれども、読みすぎるとダメだし、あとなんだろうな、いっぱいあるな。あとサラリーマン時代の場合は比較的きちんと準備をしてからスタートする。だけど起業して開業してやると、まず始める前提でことが進む。で、必要なものを揃えていくみたいな感じですね。イメージとしては逆。で、中にはもう先にやるって決めちゃってやるっていう感じもあるし、例えば裏話ついでで言っちゃうと、私のセミナーとかもね、今度こういうセミナーやりますって、こうメルマガで予告したりするじゃないですか。でもね、予告した段階で中身ってそんなに決まってないんですよ。ね、大体こんな感じのことをやっていこうっていうのはもちろん構想はきちんとあるんですけど、じゃあ細かい、そのカリキュラムというか、細かいとこまで決まってるかっていうと、実は決まってないんですね。でも日付も会場もこんなことやりますっていうのも予告しているんだけれども、で、そこから皆さんからいただく意見、こんなの知りたいですとか、こういうの待ってましたとか、意見を聞きながら、あ、ここを皆さん聞きたいんだなとか、ここ悩んでるんだなって言って、後から揃えていくんですね。これサラリーマンだとあんまりやらないんですよ。という感じだったりとか。 まあいろいろありますね。だから T さんにとって必要というよりもみんなにとって必要かもしれないですけどね。で T さんの場合比較的あと、まあちょっとおとなしい性格でいらっしゃるんで、そこはちょっとね、最初、アクター、アクトレスになってもいいから、変えていく必要は多分あります。今のテンションのままでやったらちょっと難しいと思います。もうこれはすいません、はっきり言います。今のテンションだと乗り切れないと思います。ね、私も性格的にはもともとおとなしいし、人見知りだし、デブ症だし、そんなにね、なんかこう、社交派でもないんですけど、でもそれなりにビジネスとして成り立ってるっていうのは、そうは言っても結構やっぱり、なんだろうな、自分から人の輪に入っていこうとしてるし、今。テンション高くその場を盛り上げることもあるし、最近だったらセミナーだったら笑い取ることもあるし、こういうのも必要であるから、揃えてってるわけですよね。で、そうできるように練習もしてきてる、勉強もしてきてる、今でもやってるっていうのもあるので、性格を変えるわけじゃないけれども、その、お客様に選んでいただける人になるっていう覚悟を決めれば、まあ、どういう自分にもなっていく必要はあるかなと思います。うん。だから自分らしくいるっていうのと、そのまんま、まだ売れてない状態の自分そのまんまでいいかっていうのとまた違いますよっていうことを知っておくといいかな。はい。で、最後、副業時代の良かったこと。ここは、こうすればもっと良かったなってことか。もっと早くコンサル受ければよかったなと思いました。これはもう今自分がコンサルタントだから言ってるわけじゃなくて、本当にそう思います。2年間売れなかった期間は決して無駄ではないし、そこで鍛えられたメンタルもあるし、その経験があったからこそなんて言える部分もありますけど、でももっと早く形にはなったなって正直思います。そうだな。それはあるかな、正直。だからなんか、まあでも私の場合はね、借金がすごかったんで、コンサル料も払えないというか、その前に借金返さなきゃいけない、追われてたわけですよね。だけど、その副業でなんとか稼げるようになって、その借金を返したいなっていう部分もあったし、もう自己流でやるしかなかったんですよね、その時は。貯金がないんじゃないんですよ。借金があるなんですよね。マイナスなんですよ、完全に。毎月毎月もう借金返済に追われてたんで、そもそもお金を払えなかったんですよね。でもそのコミュニティに入った時っていうのはもうない中でもお金は払いましたよ。いくらだったっけな？月額1万5000円だったかな？忘れちゃいましたけど。そのぐらいだった気がします。借金の中でもまあそれぐらいは最低限と思って勉強はしましたけどね。で、まあ若干はその、なんていうのかな、売り上げが上がるようになってきてから、まだでも借金残ってるみたいなところから、コンサルをつけて、そこからはもうこれはやるしかないと思いました。まだ借金残ってるけれども、ちょっとお客様がついてきたから、ここできちんともっと勉強しなきゃダメだと思って、そのコミュニティから移ってコンサルを受け始めたっていう感じでしたね。まあそこはちょっともう少し早ければ、少し早く形になってたかなとは思います。それぐらいかな。でも別に後悔はないですけどね。ただ遠回りするのも一つ経験値だとは思いますけど、でも実際自分がやりたいことがもしあるのであれば、早いに越したことはないなと思います。あと最後に T さんの場合は、この中には書いてないので何をやりたいのか、なぜやりたいのかが書いてないので、もし決まってるんであればいいんですけれども、まだ決まっていないのであれば、そこを先に決めていくということが必要かな。で、最終ゴールは見つける必要はありません。やってるうちに変わります。やりたいこと変わります。なので、別にこれがもう最終的な自分の夢だなんて見つける必要はないけれども、少なくとも今やってみたいぞ、すごく。って思える情熱が湧くこととかワクワクすること楽しみなことっていうのはまず最初の取っかかりとして見つけていくといいかなと思います。はい、ということでこれから起業したい人開業したい人にもね、もしかしたらヒントになるかなと思いますけど、よかったらお役に立ててください。はい、以上です。奥武史でした。